Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第278回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けします。今日もおやつのエッセイ集からお届けします。身近なおやつが出てきますよ。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
今日はともかさんと2人でお届けします。ともかさん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。さて、先週の2月14日、はい、バレンタインでした、ね、バレンタインデーでした。
早い、
早いですね。早い、去年も話した、ね、
同じ話してますよね。
そんな気がする。去年もチョコレートをなんか子供が作るとか作らないとか
喋、ねね、ってました。自分でね、買うとかご褒美のチョコとか喋、
う
ん、ってましたよ ね、
ね。そうですね。
1年、
はい、
早い、
うん、はい、もう1年経ってしまいまして、うんうん、さあ、今年も手作りチョコ作った方、
いいです ね、 ね、
お子さんの手作りチョコをお手伝いされた方、
ね、
いろいろいらっしゃるかと思います。はい、さて、手作りといえば、ともかさんね、うん、あのこの間ご自身で、あ、この間、うん、あのご自身でアンドーナツを、ね、ドーナツの回で、ね、
そうそう、
手作りしたことがあるっておっしゃってたんですけど、うんうん、はい、どうでしょう、ケーキやクッキーも、うん、もちろん作ったことありますよ。
もちろんあります。あ、めちゃくちゃ作ってました。
すごい上手そう。
とんでもございません。
え、例えばどんなのが。
以前ね、結婚してから子供が小さい頃はめちゃくちゃ私ハマってたんですよ、はい、お菓子作りとか料理とか。
むっちゃええママですね。
めっちゃいいママというより、はい、たまたま私結構凝り性なのかな、なんかあの頃 SNS とかなかったので、あの本を買ってめちゃくちゃやってた。もう料理は栗原はるみさんとか、あと忘れたけどいろんなもうお菓子もレシピ買って毎日作ってました、
毎日。
ただね、作ってどうなるかが知りたいね、あのオーブンの温度とか、味とかね、ただその私の研究だったんで、研究してたの毎日、パンも作ってたし、なんでしょう、ピザ、プリンも作ってたし、もう本当にあらゆるお菓子、それも温度とかね、シュークリームとかも何でも作ってました。
でもほら、あのレシピ書いてあるじゃないですか。
それを自分流に変えるんですよ、何度とか、やっぱりこれ甘いなとか、
あ、甘さはある、
めちゃくちゃこだわってて柔らかさとか、
そしたらともかさん独自のレシピが出来上がるってことですか。
今もありますね、多分家に。あら、全く今ちなみに作ってないです。
そうですよね、一口もいただいてません、
本当ですね。でもそれオチがあって、私毎日夫に食べさせてたんですよ。あの自分食べたくないので。
そうなんですか。
だってもう、作るだけでいいので、したらもう本当にある日突然、勘弁してくれって、もうやめてって言われて。
ということはご主人にとっては
苦行でしかない。太るし、もうやめてって言われ、
いくらお若い時でも、
あの時は若かった、でご近所さんにも配ってたんですけど、それは喜ばれてましたけど、だんだんね、あの毎日誰かにね差し上げるのも、またこいつ作ってるのかって思われるのが恥ずかしいので、やっぱ身近にいる夫じゃないですか。で自分は食べたくないんですよ、もう。作るだけでいいので。なので、禁止令が出まして、
禁止令は。
それからね、やめましたね。
そんなパッサパッバサッとやめられるものなんですか。
ゆっくりやめていったんですけど、当時は、なおこさんね、あんまりね、スイーツって美味しくなかったでしょ、コンビニスイーツありました。
コンビニスイーツは若かりし頃はないです、ないです。
でも今は、安くて美味しいのがあるのでやめました。時間とお金かけ、まあ、ある、それなりにね、お金もかかるんで、
そうです
よね、作ると、ね、材料費がいるので、
そうですよね、
光熱費、
ちっちゃいケーキ1個だけ作るっていうわけにはいかないですしね。
なので、
光熱費もある、
なので子供に言わせると、もうそんなの覚えてもいないと、今作ってやって言われます。
残念。
昔は私の栄光であんなに作った、こんなものを作ったって言いますけど、本当にね、ロールパンにソーセージ入れたり、
いや美味しそう、
いろんなもの。なので、ね、今ラジオ聞いてくれてる、仲良し友達もね、覚えてくれてると思う。その時のイメージは多分そういうのが好きな人だと思いますね。
あら、
全くですけどね。
そうなんですか、そう。いやでもすごく羨ましい、そういうのができるって。
いやいや、たまたまハマっただけで、誰もが一時ハマるんじゃないですか。
一応ハマりました。
ハマりますよね。
一応ハマりました。
一瞬ね、
ハマりましたけど、とにかく めんどくさい。計量ちゃんとしないとダメだし、
お菓子ってそうじゃないですか、計量が一番大事じゃないですか。料理はね、大雑把でもいいですけど、
自分で味見しながらね、調整できますけどね、ケーキはもうオーブンに入れたところでもうあとはどうなるかわからない、出来上がるまでどうなるかわからない。
何度もね見に行って、で開けたらもう一回ね、まだだとかね、本当はダメなんですけど、
開けたらダメだ、そういうこと、
そういうのしたくなるじゃないですか。
それがダメだったのか。
そうなんですよ。
あと砂糖ね、
そう、
砂糖こんなに入れていいのって、
それも思います。バターとかね、
バターもありました。
体によろしくないですね。
そうですね、
今ねグルテンフリーでしたっけ、知ってます、そういうのがあったり、
そういう商品があるのは知ってるんですけど、
そういう米粉の、パンとかお菓子とか、情報が知ってます、でも食べてもやっぱり普通に食べる方が私やっぱ美味しいかなと思いますよ、
そう
なんですか。やっぱり体にはね、いいかどうか分から ないですけど、美味しいものをその時食べたらいいなと思うのでやめました。まだでも全部レシピありますね、
す
機材も
すごい、それ
一度またちょっと披露してください。
じゃあ家に来てください。
わかりました、伺います。
はい、
いやでも本当羨ましいですね。私なんて、うん、あのお菓子作りその、ね、ちょっと試してみたけど結局、うん、得意技はホットケーキミックスを使ってい
いじゃないですか、
カップケーキ作るぐらい、うん、それぐらいかなって感じなんですけれどもね。そしてさて今日ですけど、うんうん、今日の作品ですけれども、はいはい、今日もちょっとおやつのことなんですけれども、はい、今日の作品には、うん、私でも作ったことのあるおやつが出てきます。
おお、いいですね。
ありがとうございます。うん、で、いつものようにともかさんと私と一作品ずつ読もうかなって思ってますけれども、
お願いします。
はい、ではまずその前に朗読の前にともかさんと私から作者の紹介をしていきたいと思います。うん、ではまずともかさんからお願いします。
はい、荒川陽次さん。
荒川陽次
知ってます？
いや聞いたことあるようなないようなないようなあるような。
そうですよね。はい、ちょっと私調べてみたんですよ。
はい
はいはい、荒川陽次さんは1949年4月18日、
はい、
福井県生まれ。
あ、福井の方、はい、
多分今年76歳ですかね。
あ、うん、あまだご存命でいらっしゃる。
はい、
すみません、なんか、
はい、そうです。はい、でね、本当の本名はここ面白い、うん、広春って言うんですよ。太平洋のように、
はいはい、
治める治療の地で、
はい、
幼児なんですけど、
ええ、
うん、ちょっとね広春っていうのは本名なんですけど、ちょっとね、はい、ペンネームで幼児でかっこいいって言われて幼児にしたということなんです。
あ、なるほど。う
ん、
じゃあ漢字は荒川陽次さん、うん、同じその太平洋のように治めるという字で、うんうんうん、そのまんまで本名は読み方が違うという
広春さん、
広春さんなんですね。うんうんうん、あ、広春さんでもかっこいいけどな、
うんうん、でも幼児って感じですよね。
うん、うん、
でこの方なんですけど、はい、日本の現代詩作家、うん、随筆家、
はい、
エッセイストです。
はい、
で面白いのが高校2年生の時にね、はい、詩集誌トラムペットというのにね創刊されて、
はい、
その後早稲田大学文学部に在学中に、
はい
ね、詩集第一詩集ですね、
うん、
娼婦論が出たそうです。
はいはい、
うん、
もうそんな若い時から詩を書いてらっしゃって、
そうなので本当にね、はい、才能あったと思います、
ね、注目されてらっしゃいます
からね、高校生からね大学生、
すごい方ですね。うんうん、
でその後ね1976年26歳の時に詩集、
はい
ね、水の液と書いて水液
を、うん、水というのはウォーターの、
ウォーターの、はい、そう、はい、英語が来ましたね。うん、と液はステーション、
あ、ステーション、水のステーション、はい、
で水液を発行し、
はい、
そう、それからね多くの詩集、随筆、評論を発行しておられます。そしてね、
はい、
まだまだあるんです。
まだまだ、
この方ね、
はい、
青山学院大学、はい、早稲田大学なので教壇にも立たれていたそうなんです。
そうなんですか。うん、あ、じゃあ大学生の方に詩を教えたり、その評論もされてた、ね、っていうことなんで、
母校でもね、早稲田で教えられてたんですって。
すごい才能のある方ですね。
まだあるんですよ、いいですか。
まだまだ、はいはい、
うん、でね、新聞の文芸執筆とかね、
はい、
商標委員を務めながら、
はい、
なんと私たちと同じ、
はい、
98年4月からね、
うんうん、
TBS ラジオテレビ番組のコメンテーターとして幅広く活躍していった多彩な方なんですよ。
ということはテレビに顔が出たこともある方ということでしょうか。
私だから名前なんか知ってるなと思って、あ、まあ、おこがましいですけど、はい、私たちと一緒で言いながら、
いやいやいやいやいや、まあね、うん、私たちが目指す方ということ
で、目指す方だから、執筆もできるわ、喋りもできるわって、
すごい、
すごいですよね。
そうですね、
と思うじゃないですか。
はい、思います。
ですが、私が今から読むちょっと種明かし、
はい、
ネタを言うと、そんな方が、
ええ、
こんなこと普段思ってるんだっていうのはちょっとキーワードで頭の隅に覚えといてください。
あ、はい、
うん、こんな多彩な方も、うん、はい、うんうん、なんとなく、うん、
あ、そうなんですか、
かわいいお茶目、
あ、お茶目、お茶目な方、うん、楽しみにしときます。
うん、そんな内容なんです。
そうなんですか。
はい、
面白そう、うん、楽しみにしとこう。
まこさんは、
はい、
逆に、
あ、私はね、うん、矢川すみこさんとおっしゃる、はいはい、女性の方の作品を読む、うん、エッセイを読むんですけれども、うん、この方は、もう亡くなってらっしゃるんですけれども、はい、1930年昭和5年生まれの、
はいはい、
小説家であり詩人であり、うん、翻訳家です。
うん、
あの小説とかエッセイも書いてるんですけれども、うん、翻訳家として活躍されていることで名が知られてるのかな、うん、あの絵本で象のババールシリーズ、うん、象のババールってご存知でしょうか。
ちょっとわかんないですね。
ね、NHK の E テレで昔ちょっとや、うん、アニメをしてたような気がするんですけど、
覚えてます？
なんとなくあんまりセリフとかがなくって、うん、ただ象が、あの 目が本当につぶらなちっちゃい お目目のゾウさんがなんか冒険してたか旅してたか、そんな内容だったと思うんですけれども、うんうんうん、このシリーズの翻訳でも知られてるし、あとあの絵本ナビっていうサイトご存知ですか、う
ん、私登録してます。
登録してる、すごい、うん、
毎日来るよ。
そのね、絵本ナビのサイトで矢川澄子さんで検索するとダダダダダダダダってその翻訳した絵本が、翻訳した絵本ですね、その出版されているのが出てきて、たくさん同じ作品を いろんな人も翻訳してますけど、うん、例えば長靴を履いた猫とか、
知ってる、
うん、賢者の贈り物とか、うん、ます、そういうのをされてます。あとね、うん、あと鶴女房って前、うん、とあの恵美さんが読まれた、うん、あの鶴女房 あの読まれたあの作品も矢川澄子さんがあの文字起こしっていうか幸いにした。他にもありますけど、
先生も、すごい方ですね。先
生、恵美さんもいろいろな中から鶴女房をこれ選んだって前おっしゃってましたけど、
おっしゃってましたね、
その矢川澄子さん作でした。
そうなんですね、
最後大いで終わってた、
ですよね。
そうそうそう、という作品でございます。でちょっと私 あのごめんなさい、うん、早く読めという声が聞こえてきそうですけれども
全然いいですよ、誰も言ってない。
ありがとうございます。あの私の読む矢川澄子さんのは、うん、まあ、ちょっと 前情報として、はいはい、ケーキ作りのお話が出るんですけれども、うん、これ昭和の初期のお話で、うん、あのそのまま原文を読むと天日っていう言葉が出てくるんですね、うん、これあのオーブンのことなので
分かるかも、
あ、分かる、あ、よかったよかった、ということで、う
ん、了解です。
だいたいそういうことで情報は、はい、
ご親切にありがとうございます、
はい、いえいえ、お送りしました、はい、それではともかさんから読んでいただきましょう、はい、ではともかさんの朗読でクリームドーナツです、お願いします。
クリームドーナツ、荒川陽次。クリームドーナツという呼び名のパンが好きだ。2年前から京駅の脇にあるコーヒーとパンの店に通う。120円。柔らかくて美味しい。この店で作るものが特に美味しいと思う。どうしても原稿が書けない時とか、書けるなこれはと思った時など矛盾するが、この店に飛んでいく。ミニバイクで8分、クリームドーナツに到達である。調子のいい時はそこでクリームドーナツを3つくらい平らげたいのだが、店の人に、あら、あの人またクリームドーナツだわと見られるので、一つ二つ別の種類のパンを一緒に買う。するべきことはした。店の椅子に腰掛け一息つく。それからまず二番目に好きなアップルパイを消化。そして目標のクリームドーナツを消化する。一つの終わり。静寂のひとときが訪れる。それから袋の中のテイクアウトで買ったもう一つのクリームドーナツをそっと出して食べる。この手順だとあまり目立たない。雨の日も風の日も今だと決めたら飛んでいく。天気が荒れてきて途中で引き返したくなっても諦めない。雨でびしょ濡れになって戻ってくる時もある。犬みたいに。50歳を過ぎた。するべきことはした。あとはできることをしたい。それもまた僕はこうするなと思った。
らかじめ分かるものがいい。こんな風な習慣が一つあって光っていれば、急に変なものがやってこない感じがするのだ。店の黄色い袋がずいぶんたまった。好きな本などをそこに入れたり出したりして、僕は子犬のように喜ぶ。この間ある人が、そういうことならと言って、同じような店の赤い袋を僕にくれた。
幻のビスケット、矢川澄子。毎年クリスマス近くになると、私の母は一度は決まってその道具一式を持ち出してきた。まず古ぼけた天日があった。それからハンドルをガラガラ回す式の粉ふるいがあった。それから一枚の厚手のベニヤ板、元と先の太さのあまり違わない延べ棒代わりの長めのすりこぎ、それから可愛らしい星や花やツリーの形をしたブリキ型、そしてもちろん卵に粉に砂糖、バター、計量カップ、はかり。今日はビスケットを作る日なのだった。子供たちは手を洗い、エプロンをかけて、白いボールに母の手が器用に材料をこね合わせてゆく様を息を詰めて見守っている。滑らかな淡い黄色の種が仕上がり、延べ板の虜の上で棒がくるくると何度か往復して、全体が3ミリほどの厚さに伸ばされると、さあ、これからがいよいよ子供たちの出番である。型抜きは一番幼い者たちにもできる楽しいお手伝いだ。年上の子供たちは卵黄で照りをつけたり、レーズンやくるみなどでいろいろ飾り付けをする。型抜きした後のくずを丸めて紐のようにしてみたり、パイ車で斜めにチェックの線を入れたり、工夫はいくらでもあった。型抜きより無駄がないのは四角い短冊型で、そこに大抵行子、住子などとそれぞれの名が一枚ずつ彫り刻まれ、自分専用のビスケットが焼き上がる習わしだった。時には天板いっぱいの大きなハート型のも できて、総がかりで丹念なデコレーションが施され、お祝いの字が書き込まれたりした。あんまりそんなことに凝りすぎて、うっかり火加減の注意を怠ろうものなら、さあ大変。異様な煙と匂いが天日から流れてきて、せっかくの一皿分のろうそくを真っ黒焦げにしてしまうこともたびたびあった。あの旧式なガタガタの天日はその後どうなったろう。私自身が黙って勝手に天日を取り出し、もっぱら一人でビスケットを焼くようになったのは10代の終わり、戦後と呼ばれる暗い一時期のことだ。ビスケット作りはもはや団らんの年中行事ではなかった。私個人の知人へのお見舞いや友情の印のため、あの頃の私は何かといえばお菓子作りに勤しんだのだった。焼き上がったとりどりのビスケットをあり合わせの箱に詰め、リボンをかける、そんなものは当時まだ町ではごく珍しかった。私あなたのお友達だとよかった、そんなふうに母が漏らしたことがあった。配線を隔てて、かつての可愛らしい母から見る影もなく変わり果てた中年の母がそこにいた。昭和30年、初めてできた恋人にそんな一箱をお土産にして、ひどくバカにしたような顔をされて以来、娘はほとんどそんなこともしなくなった。 あれから20年余り。母は年取って近頃富に愛らしさを取り戻し、娘は逆にあの母の疲れた年頃に近づきつつある。もっともこちらは自分の子供たちとビスケット作りを楽しむような思い出も残念ながら持ちそびれたけれど。お菓子に限らず食べ物のいいところは音楽みたいなもので、食べれば跡形もなくなってしまうことかもしれないのだ。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
おいしいアンソロジーおやつよりクリームドーナツと幻のビスケットをお届けしました。ともかさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
クリームドーナツのね、うん、エッセイの前半はね、はい、パン屋さん行ってクリームドーナツを堪能するっていう、おそらく本当数分間のことだと思うんですけど、うんうん、すごいですね、やっぱり随筆家だけあって。
でしょ、私もね食べてる、うんうん、そうそう、お茶目でしょ、さっき言ったように、そう、うん、どうでもいいことをね、うん、面白く深掘りしてるなと思って、ね、さすが
さすが、
ね、アンテナ張ってネタにするのがね、うん、すごく好きですね。そうですよね、
やっぱりこう言葉を、うん、言葉文章を紡ぐプロだなっていう、ね、そうこういうふうにはやっぱり書けないですよね。クリームドーナツを食べる様子を文章にしてください、
う
ん
う
ん、
私食べ過ぎでしょうと思いますけどね
クリームドーナツとアップルパイと、うん、でまたもう一つ食べるっていう感じでしたっけ、ね、
そうなんですよ、また一つ二つ食べるんですよ、
ね、そうですよね、
甘党なんでしょうね。
あ、なるほどね、荒
川洋次さんね、
そうですね、
可愛らしい、
うん、はい、そうで、私の方 の、はい、あのまあ、ことはまあお菓子作りで、うん、まあ、ちょっとだんだんこう暗い感じにね、最後ちょっと悲しい感じに終わってますけれども、はいはい、私ねこの文で最後のね、うん、お菓子に限らず食べ物のいいところは、うん、あと食べたら跡形もなくなってしまうことだっていう、はい、そのところがねちょっと意味深だなと思って、
はい、
あの美味しいものはねその瞬間によく咀嚼してその余韻を思い出と一緒にね、
うん、
楽しむのがいいかなって思う。
いいですね、
もうちょっとテレビ見ながらとかスマホ触りながらとか、
ダメですね、ながらはダメですね、
そうですね、ながらはちょっとやめましょう、
味わいたいですね、
はいはい、今日も美味しい話ありがとうございました。
ありがとうございます。
伝えられるでしょう、どれだけの
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
宝箱ブルーミングストーリー、はい、ともかさんのね、
はい、
クリームドーナツの話聞いて、うん、なんか食べたくなったんですけど、
ですよね、
とクリームドーナツはどうですか、作ったことはありますか。
私クリームパンかな、シュークリームかカスタードからなのでね、ちょっと揚げる発想なかったですね、
うんうん、あ、なんか難しそうですよね、あのアンパンと違って、
うん、
後からクリームを注入するっていう、
そうですね、
形ですよね。え、もしかしてカスタードクリームもご自分で作られるの。
もちろん当時はね、今作ってないですよ、はい、
あのバニラビーンズじゃない
や、そうですね、
本格的、
いやいやもう遠い昔ですね
あ、そうなんですか、はい、いやまだホットケーキミックスでしか作れない私にはもうプロに見える
とんでもございません
すごいですね、はい、で皆さんもきっとねお得意のレシピがあるかと思いますけどね、うん、あの簡単に私でも簡単に作れる美味しいお菓子のレシピがあったら、うん、ぜひ教えてください。
本当ですね、
うん、お待ちしてます、
はい、
この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。